スポーツボランティア専門 NPO 厳島スポーツリーダーズによるスポーツボランティアのあれこれ情報をお届けする番組です。インタビュアーは大月しほみがお送りいたします。さあ、記念すべき第10回を迎えましたこのスポボララジオですが、今回のゲストはルーターズの顔と言われています運営会員の渡辺武弘さんにお越しいただきました。渡辺さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。もう渡辺さん、武弘さんといえばもう長くからルーターズに関わってくださっている、もうルーターズの顔というふうに
ね、
はい、いつものように斉藤美智子さんそして田崎恵美子さんにも加わっていただきます、はい、よろしくお願いいたします。もうじゃあ皆さんお付き合いが長いという。
長いですね、
本当に
長いね。まず武弘さんがこのルーターズにもう会員になるきっかけとなった出来事というか、何をきっかけに参加されるようになったんですか。
うん、そうですね、今までこう何度かこのラジオに出演された方も申し上げている通り、
はい、
スポーツボランティアのきっかけは、はい、まあ、ボランティアがきっかけなんですけれども、うん、そのボランティアというのは、うん、マスターズ全国大会が福島で開催されたというところからの始まりですね、
はい、でその時にそのマスターズのボランティアを
そうですね、
はい、
ですからそのやっていた方々の、はい、まあ、ボランティアやってた方々の、まあ、こういう言い方していいのか悪いのか分からない残党が、この、まあ、いわゆるその今のルーターズの、うん、まあ、発足になったのかなというところですね。う
ん
う
ん、なるほどね。そこがきっかけなんですね。
そうですね。
なるほど。それがもう
6年前ぐらいですか。15年、
うん、でしょうね。
2004年ですからね、
うん、私がまだ30ぐらいの時です。
何年それぐら
い。いいですね。私たち今30代だ
ね。そうですね、
私たちぐらいの時ですね。
どんな薬を飲んでるから。
ラジオだからいいことにみたいな。
そうです
ね、なるほどね。でそこからもうじゃあ美しいスポーツルーターズのもうじゃあ最初の頃初期の会員として参加されて、
そうですね、発足からですからね、
うん、もうじゃあさまざまな、うん、スポーツ競技のボランティアをされてきたということですね。
まあそうですね、まあ、一般にもうこの、うん、いわゆるルーターズでやってるスポーツに関しては全て、はい、まあ、参加させていただいてるということがありますよね、
うん、最初が多分、はい、マリーゼ、
そうね、
J ミレッジでマリーゼが結構中心だったんですよ、はい、そこでももう武弘さんと奥様、うん、
はい、
ひとみさんとそして可愛いワンちゃんっていうことで、もうマリーゼの選手たちにももうみんな知られてて、人気のキャラだったんです。
じゃあ奥様もご一緒にも会員になられて、
そうですね、
お二人揃って大体参加される感じですか。
うんうん、多いですよね。
仲良しでいいですね。
仲いいんですよ。
ね、
ごちそうさまです
よ。もう真顔で今言われちゃったんですけど。いいですね。なるほど。じゃあワンちゃんも一緒に連れてきて参加されて。もともと武弘さんはスポーツをされてたんですか。
そうですね、まあ、はい、子供の頃からね、いろいろスポーツはしてましたけど、まあ、スポーツというか、まあ、運動の遊びといいますかね、
うんうん
う
ん、
そういうのはずっとやってましたね、
うんうん、ちなみに中学とかは、
中学高校に関しては水泳が主たるところで、
うん、
まあ、その他まあ、学校のうち私が行ってた中学校とかは学校の規模がそんな大きくない学校だったので、
はい
はい、やはり部員が足りないんですよね、いっぱい部活があっても、はい、そうすると試合の時に手伝ってくれって言われて、うん、いろんなところにやっぱり、
うん、スケットみたいな
感じ、スケットみたいな感じでね、うん、行ったりしてましたけどね。
じゃあいろんな競技や参加されたり
してたんですね。まあ、夏場はもう水泳部、
うんうんうん、
で冬場になるとバスケット部、であとそのいわゆる春秋なんか当然そうなんだけど、試合がたくさんいろんなスポーツあるんね、はい、そうすると野球部に応援に行ったりとか、
そうなんだ、うん、
テニス部に行ったりとか、いろんなことはやりましたね。
じゃあ
運動神経、
うん、運動神経ってこと
ですか。運動神経はいいのかどうかわからないけど、とにかく動くのが好きだったっていうのもあるね、うん、だからまあ 特筆してこういいものっていうのはあんまりないんだけれど、そこそこみんなやってきたというところだね。
さすが。じゃあもうスポーツだらけの中学時代
ですか。そうですね、勉強はほとんどしなかったです
そうなんですか、ね、で高校生になって
やっぱり水泳にちょっと特化して、
メインは水泳なんです
ね。で水泳を随分やってましたね、
うん、じゃあ部活動水泳部で。
そうですね、水泳部で、うんうん、であとは冬になると今度は、うん、まあ、あの子供の頃からもう10歳にならないうちからスキーは始めてるので、
うん、
でその頃からやっぱり冬はもうスキーをずっとやってましたけどね、うん、
スキーも何か大会に出たりとかも。
もちろんいろいろやりました。
そうなんですね、
まあ、先ほども言いましたけど、うん、特別いい成績は取れないけれども、そこそこのところにはこう常にいたみたいな感じでね。
いやいや、もう本当指導員さんなので、じゃあ、まあ、あのルーターズの事務局がある、ね、うん、あの福島市の忍地区っていうところなんですけど、はい、そこのスキー教室の先生ということで、多分この地域の方も
プロ級でいらっしゃって、はい、今もですか。
今もですね、ただ、うん、あの昔ほどその、うん、昔はこうなんていうんですかね、もうちょっと若い頃は、
はい、
こう次に指導員取る子たちにこう教えたりとかはしてたんですけど、今はその自分が、
うん、
あの現場に行ってもこう、うん、いいものを具現できないというか、いいものを見せられないっていうところに来てしまったので、うん、まあ、その辺は、うん、あの若干教えるところは少なくなってきてますよね、
うん、
あの教えに、まあ、誘われるので行くんですけれど、
はい、
行って教えてくださいって言われるんだけど、うん、もうそのうちあのこっちが疲れちゃってであの先生に椅子持ってきて座らしとけとか下で見ててもらえとか、そういうのは今本当に自分で動けなくなってきてるっていうのはね、うん、すごく残念なんだけど。
でも重鎮、うん、重鎮扱いですね。
重鎮って言えば重鎮なのかな。ただの重さだけなんだ。
でもやっぱり好きっていうのはもう体に染み付いてるからあれなんですよね。あのスキー板履くとバーッと滑れちゃうんですよね。
まあ、自転車と一緒ですよね。
でもすごいですよね。
な、一回覚えたものってなかなか、うん、忘れないっていうか、体が覚えてるので、
うんうん、
まあ、普通にこう動作っていうのはできますよね。
うん、
ただそのいわゆる さっきも言ったようにこう体がだんだんなまってきてる、
うん、
反射神経もなくなってきてる、これから体幹も悪くなってきてる、いろんな悪いのがいっぱい出てきてるので、やっぱりそれ昔のようにこうキレのいいこう運動っていうのはなかなかできなくなってきてるのは確かですよね。
じゃあボランティアの話にまたちょっと戻しますけれども、うん、いろんなボランティアを経験された中で、武尊さんは印象に残っているボランティアってありますか。
まあ、一番は、うん、あの観客が多かった、
うんうんうん、
ギャラリーが多かったね、
うんうんうん、
あのいわゆる参加選手じゃなくて、
はい、
ギャラリーが多かった大会というのはいろいろこうやっぱ思い出にありますよね。だからあの一番はやっぱ今のプロなんだけど、そのサッカーであるとか、それからまあ野球であるとか、まあその辺のやっぱり観客の多い試合というのはすごくこう印象に残りますよね。やっぱ歓声が違いますからね。確かにそのアスリートは一生懸命やってるのはすごく素晴らしいんだけれども、それをこう見てる側のやっぱり楽しさっていうのかな、そういうのがありますよね。
どういうようなボランティア、内容としてはいろんな多分ボランティアされてきてるんでしょうけど、
まあ、
誘導だったり、
うん、そうだね、はい、ボランティアっていうのは、まあ、行って、
うん、
そこの現場の主催者の人にこれをやってください、はい、あれをやってくださいってことでいろいろ振り分けられるわけだよね、
はい、
もうその中でやっぱり一番楽しいのは今も言ったように、
はい、
そのお客様と接せられるところの、あの場所っていうのかな、部署っていうのかな、
うん、
そういうところがやっぱり一番いいかなっていう
気がする。具体的にはどういう感じですか。
まあ、案内とか誘導とか、うん、あとはチケットのもぎりだとか、
うんうん、
まあ、その辺が直接会うことは多いですよね、うんうん、 すごい大きい声が出るので。
あ、そうなんですか。
もういっぱいになったお客さんをさばくのがすごいです
から、うん、大きい声
ね。そうです、
なんかちょっと今日はほら最初から少しおとなしそうにしてらっしゃるから、そんな大きい声出すように感じなかったけど。
そうなんですね。なんだろうね、みんなやっぱり言うこと聞きますよね、お客さんもね。竹弘さんが
そうなんですね。
まあね、見た目もあるかもしれないけど
大事な
感じも、まあ自分でもやっぱりその大きな声だっていうのは、
うん、
大きな声を出すというのを意識はしてるので
、そうなんですね、
やっぱりアピールしないといけないので、ボソボソボソボソって言っててもやっぱりね、みんなにこうアピールできないので、やっぱり大きな声でお話しするっていうのがやっぱり一番いいのかなと。だから怒鳴るのじゃなくてね、
はい、
大きな声でこう聞こえるようにね、説明してあげるとか案内してあげるとかっていうのはやっぱり大事に しなきゃいけないことかなと思ってるね。
じゃあお客様も整然と竹弘さんの言うことを聞いて、うん、言うことを聞いておかしいけど、
というかやっぱり一応ね、この人なんかこの大会の関係者なのかなっていうふうに思わせてこうお話しするから、結構皆さん従順に従ってくれるっていうか、うん、そういうところはありますよね。中にやはりね、
はい、
あのクレームの方もおられますけど、
う
そういうところが一番私がやっぱりあの
実力を発揮するんです。
あ、そうなんですね。
好きなところで
直接お客様がクレームを言ってきたりするんですか。
あります
よ。ありますよね。
そういう、そう、皆さんもそういうことそうしたことあるんですか。じゃあそういう時はやはりじゃあ納得していただけるように、
うん、対応しますね。
得意なんですか。
得意
です。得意ですね。
あ、そうなんですか。
まあ、大体が、まあ、そのクレームクレーマーっていうのかな、
はいはい、
そういう方ってやっぱり喧嘩腰で差し来ますから
ね。ああ、そうでしょうね、うん、でそういう方を納得させちゃう。
納得させますね。
すごい論破しちゃう。
いや、納得しないで変える人もいますけれども、
うん、
でもそれなりにやっぱり説明をして、
うん、
まあ、分かってもらえるようには努力はしますね、
うんうん、そういうところからじゃあ主催者の方から信頼
を得て、すごいよ、本当主催者からのご指名が、うんうん、まあ、普通はあんまないんですけれど、
はいはい、
今回あのリーダーは竹弘さんでお願いしますみたいなご指名がある方ですね。
そうなんです
ね、
うん、絶大なる信頼なんですね
あとね、やっぱりみんな覚えてるの、ちゃんとこの、うん、あの時の、
うんうん、
あの人派手な服着て、
うん、なんか青
みたいな
インパクトがね。
そうそうそうそう、金色のピアスキラリみたいな、
うんうんうん、
やっぱこれで皆さんに覚えていただいて、
片耳なんですねピアスはね、
うん、聞きたいよね大人ピアス、
うん、どうでもいいこと
え、でもあの昔からじゃなくて退職されてから、う
ん、退職する前には穴を開けたんだけど、仕事上はやっぱりね、ピアスして会社に行くわけにはいかないので、退職してからつけるようになりました。
すごいおしゃれですよね、この私服
もね。全部おしゃれなんですよ。まず色が暖色系の明るいのが多いですよね。ピンクとか赤とかね、今日は。
オレンジ、朱色みたいなね、
うん、
中の
ほおずき色みたいな、あの、ね、ちゃんと靴と
コーディネート、あ、ほんとだ同じ色だ。
そう、常にこういうおしゃれ感って、
このポロシャツの襟もいいですよね、
うん、ありがとうございます。
ストライプ、中もちゃんと赤でね
何も出ない
です、すごいおしゃれおしゃれですね
そう、これがやっぱりあの皆さんの記憶に多分、
うんうん、でもルーターズカラー あの T シャツ着たりビブス着たりもするんでしょ。
もちろんもちろん、
うん、
だから本当それも考えてちゃんとコーディネートされるんですか。
ですね、
ですね、
おしゃれはお好きでいらっしゃるんですね。
まあ、好きっていうか、うん、人に嫌われないようなで、人にこうなんていうのかな、できれば好かれるようなものにしたいかなっていうのは常々考えてますね、うん、なんかじじくせえなとかって言われるのはあんまり好きじゃないので、
うん、おしゃれですね。そういうファッション関係のお仕事だったわけじゃないんですもんね。
まあそういう関係の仕事はしてませんでした
すんごい
興味を持たせても持たせた
実は過去にみたいな感じかなと思った ら
やってたんだって
今ね
一瞬で思った、
ね、長い付き合いの美智子さんとかもね新しい情報と思いましたよね一瞬ねなるほどね。そうすると今このコロナ禍でなかなかこうボランティアスポーツ自体がないじゃないですか。でボランティアもなくて、そんなあの余暇というかお休みの日というか 何をしてらっしゃるんですか、今までこうボランティアをやっていた時間に。
それなりに楽しんでますね、
はい、
まあ、今はもうちょっと、はい、なんだろうな、鮎釣りを非常にこう、
はい、
ちょっと熱を入れて、
はい、どの辺まで行くんですか。
まあ遠いところはどこまでも行きますけど、うん、まあ、ホームグラウンドっていうわけじゃないけど、福島自体が今あの、まあ、禁漁っていうか、その放射線関係のやつで、で魚釣りとか禁漁になってる場所が多いの で、
はい、
で私は昔からその山形に鮎釣りには行ってたんで、ね、今ホームグラウンド山形の、まあ、新庄ってわかりますよね、
うんうんうん、新幹線の行き着くとこ、
そうそうそうそ
う、
うん、あそこの、まあ、近場にこうオムニ川って綺麗な川が県城鮎をこう、の、まあ、川なんですけど、
鮎の里みたいな、
うん、
うん、
そういうそこを、まあ、ベースにちょっと力を入れて今年はやってました、
うん、月に何回かとかそれとも週に何回とかですか。
うん、
ずっといるの、
ずっといる
もう滞在してるんですか、
キャンプをして滞在したりしてますね。
そうなんです、泊まりがけで、
そうですね、
もう何日も、
今本当にあのアウトドアブームですけれど、うん、そういう意味でもお師匠さんに完全になれる、
じゃあもう全然何年も前からそういうアウトドアをしながらとか、
そうですね、キャンプしながら釣りに行っている。若い頃からあのもう本当に若い頃は渓流釣りとか山奥にこう源流に入っていって、うん、はい、魚イワナとかを釣ったりとかしてたんですけど、はい、うん、年を取ってきてだんだん山から裾の方に来て今鮎釣り
に、うん、鮎は裾の方
なんですね。
うん、じゃあそんなに山奥には入っていかない。
山奥にはあんまり入らない
ですね。意外とじゃあ、 あの川場の広いような
感じの
ところで、
そうですね、
そう、はい、でも長いんですよね、時間釣ってる時間ってね。
まあ時と場合にもよりますけれど、はい、釣れない時は当然長い時間やる、で釣れるともうね短い時間ですぐ終わっちゃいますけどね、う
ん、いっぱい釣れるんですか。
まあ私たちみたいな素人はそうそうはいっぱいは釣れませんけど、
うん、
まあ、年間目標としては、
はい、
1000匹を目標にしてるんですけど
プロの商売じゃないんですか
今年は
1日3本
今年はあんまりね、
うん、
300ぐらいかな、釣れたの300匹ぐらい
です、それって全部お持ち帰りできるんですか。
いや全部その長期間いる場合は全部持って帰ることができないので
、うん、悪くなっちゃう。
そうだよね、冷凍庫でも持ってかない限りね、
食べちゃうんですか。
あのまあ、食べたり、うん、あとはその近所の農家のおじさんとかがこういろいろ通るわけですね、ちょっとワイン持ってくとか
いい
あげたり、うん、そうするとその見返りにあの
野菜が
キュウリ持ってきてくれたり、トマト持ってきてくれたりとか、
うんうんうんう
ん、そんなこと
で、そしたらそのキャンプの食事になるわけですね、
お
野菜はね。
そうです、
じゃあ物々交換的な、
まあ、物々交換っていうのもどうなんかないやこっちは好意であげるし、
う
ん、相手も好意であ
げる
ってい う、
ね、
そういう感じなんだけど、
ルートラスでも芋煮会とかを、うん、まあ、今年はさすがにねやってませんけれど、うん、やったりするときに竹広さんの鮎っていうのが結構来るんです、これも目的で参加される方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、
一人一匹ぐらい食べ
て、いやもう
食べれる
ように、食べるように持ってきてくださるんです
。あの姿焼きにして、
そうそうそう、塩焼きにして、
その場で焼いて、
その場で焼いて、
ちゃんとその場で、
美味しそうですね、
美味しいよ、
美味しい、
美味しい、本当に美味しいよ。
そうなんだ、それがじゃあ楽しみでいらっしゃる方
も
い
て、ね、そうですね、来年もやりましょうね、うん、コロナがね収まったら、
うん、キャンプは奥様もご一緒に、
そうですね、
うん、
まあ今はもうほんと夫婦2人だけなので、
はい、
ほとんどこの間も、まあ、5日間ぐらいかな、ちょっと山形にやっぱり2人でキャンプしていましたけど、
はい、うん、
今年の夏なんかは2週間近く佐渡から山形とかとこう、
はい、すごい、
うん、キャンプをして回ってね、はい、してましたけど、
お孫さんまで連れてですよね、
うん、そうなんですね、
イクメンっていうかイクジ
お、お孫さんは 何年生っていうか小学生、
小学校1年生と下が年中さん、
年中さん、
その下が1歳3ヶ月ぐらい、1歳4ヶ月ぐらい、
はい、 だいぶちっちゃいですけど、3人連れて、
うん、
そう奥様
とじいと行くバーが
すごい
そのちびちゃんもおむつも持って
もちろんもちろんそう、
じゃあ奥様は結構じゃ あのお孫ちゃんたちの面倒を見てたりして、その間にたけるさんが釣ってくるみたいな感じですか。
ところがね、そう、うん、なかなかやっぱりうまくはいかないんだよね、うん、結局なんか俺なんか俺が見てるみたいな感じになっちゃうんだよね。やっぱり子供はね危ないからね、
うん、3人もいればね、みんなそれぞれ調教されたら、
う
ん、
川とかあったりするとね、うん、
水場はね、う
ん、リードでもつけとけんならばね、それは大丈夫なんだけどそうもいかないから、
はい、でも2週間とおっしゃいましたっけ、うん、夏休みの期間じゃ、
ね、
一緒にずっと回って、途中お風呂入ったりもするんですか。
もちろんもちろん、うんうん、お風呂は毎日近くの温泉場に行ったりとか、あ、
はい、
まあ、あと夏場だと、うん、あのシャワー施設があるのでシャワーだけというのもありますけど、
キャンプ場にね、なるほど、うん、じゃあもうずっとお父さんお母さんはお孫さんをおじいちゃんおばあちゃんに預けっぱなしで
林間学校みたいな、
本当ですね、夏休みの間ね、でもいい思い出になりますよね、
うらやましいもんね。
まあね、うん、私たちはその思い出を忘れちゃうかもしれない子供たちは覚えてほしいなとは思うけどね、
大事、うん、いい思い出ですよ、
特にね、子供たちもどこにも出かけられない、
そういう子が多い中で、ものすごいいい経験できてますもんね。お孫さんちなみに福島にいらっしゃるんですか。
東京です。
東京ならなおのことじゃないですか。東京の ね、お友達、みんな多分ねお家にいるようなお友達が多い中、
コロナ禍のやつで、わざわざ東京に迎えに行って、ね、連れてきたっていう感じなん
だ。至れり尽くせり
いいよ ね、
車で
もちろん車で、
国境の交通機関は使わない、
使わない、
途中でしんどいとかないですか。特にちっちゃいお子さんなんかやっぱり
ずっとしんどい
ずっとしんどいですね、
ずっとしんどい、
でもかけがえがない時間ですよね、でもね
でもね、やっぱそういうのは、竹広さんから娘さんに預かるからみたいな、
っていうか、まあ今年も夏はどっかにキャンプに行くのと佐渡に行くのとか言われる、行くよって、じゃあ、ののかって長女なんだけど、ののかも連れてってくれるっていうから、あ、いいよ、で結局3人連れてくる
最初1人かと思いきやね、
いや、1人とはまずありえないので、
そうだよね、兄弟行きたいもんね、
でもなかなかね、その2歳ぐらいのお子さんを連れていくっていうのがね、できないですよ、
一番やんちゃな時期じゃないですか、あのね、
あれ女の子だっけ、一番下男の子、
一番下が男、
いや絶対やんちゃでしょ、始まりますよね、
まだまだでも1歳4ヶ月5ヶ月だから、そんなにはね、
いやでもいろんなことに興味を示す年じゃないですか、
口に入れたりね、
でもそれなりにやっぱり親の育て方がいいのかな、ジジババの育て方あんまり良くないからね、あんまり、まあ、普通にしてたね、
今娘さんのお話が出ましたけど、娘さんが一人娘さんでした。
そうです、
はい、娘さんもスポーツ万能でいらっしゃるんですもんね。
まあ万能じゃ万能ですね、
ね、
まあ、万能だね
国体選手ですから、
ね、水泳をずっとやられてて、
水泳は国体までも行きましたけども、
すごい、
で、まあ、小学校の頃からミニバスをやってて、でずっとバスケットで、まあ、キャプテンずっとやってて、中学校までやったんだけど、結構水泳とラップしてるので、もうかなり大変だったですね、やっぱりね、
水泳とバスケってお父さんと一緒じゃないです
か。同じな
んだ言ったわけじゃないけど、
ね、言わない言わない、水泳は3歳からやらせたけどね、
奥様も水泳やってらっしゃったんですよね。
うちの女房も、やはり水泳をやって、まあ、県大会ぐらいまで行ってたんだよね。
じゃあ両親揃っても水泳選手なので、娘さんも当然のようにね、 DNA で水泳もちっちゃい時からできる、3歳の頃から泳げちゃったんですね、
できるっていうか、まあ、スイミングスクールに連れてったから、まあ、それなりに、まあ、泳ぎ方っていうかね、 まあ、水に入り方ぐらいからだけど、
ほら水泳って結構子供、私たちの子供も結構やる子多かったけど、やっぱり嫌だって言ってやめる子も多いんですよね、うん、でもやっぱり娘さんはちゃんとお父さんお母さんの血を受け継いでるから、
やめるって言わなかった
ね、 ね、やっぱ好きなんでしょうね、
ここに睡蓮がありますけど、ここにいる人らみんな関わってる、
そうですね、トップスイマーですから、
そうなんですね、じゃあ中学校も高校も水泳部で、
ね、
国体に行かれたのは、
国体に行ったのは高校3年生の時かな、で大学も一応水泳ずっと続けたんだけど、
そうなんだ、
で2年生で辞めたのかな大学に、まあやっぱり自分の、まあ、頭打ちになったっていうかね、もうこれ以上やってもっていうのでね、
今も泳いでたりするんですかね、
まあ自分でこうプールに行ったりとかしてないけれども、結構好きみたいですね、だから長女には早く泳ぎを教えたいなっていうことは言ってるんで、
それは楽しみが、
そうだ、おじいちゃんも3代目だ、ね、
だから今回も佐渡に連れてってやっぱり泳ぎちゃんと教えてって言われて、教えてって言われたってね、まあ浮き輪なしで若干泳げるぐらい、いや、犬かき上手にさせてました、
でもいいですね、そのキャンプの間にじゃ水泳も取得して
取得できてるのか、
じゃあスイミングスクールとか行ってないんですね、まだお孫さん、
さ子供の仙台にいた頃は、はい、あのスイミングスクール行ってたんだけど今は行ってないですね、
でもきっとサラブレッドだから、ね、始めたら
アラブですね、サラブじゃな
くて楽しいんですね、3代目
スキーは、
スキーは結構今年は一回もできなかったんだけど、去年はやっぱりあの長女の方は結構滑れるようになって滑ってましたね、
だって先生なんですもん ね、
ね、でもやっぱり自分がやってきたことを楽しかったら、あのお孫さんとかでもやらせたいなってなりますよね、
私の心情としては教えないもんね、教えると絶対にその
嫌
になっちゃうんで、教えてくれ、あるいは見て覚えなさいみたいな感じで、
じゃあ一緒に楽しんで、
そうそうそうそう、
なるほどね、
子供ってみんなそうじゃないですか、
そうですね、
一生懸命教えるともう嫌になっちゃう、
嫌になっちゃうね、
じゃあこれから楽しみですね、下の、
まあね、
ね、お子さん、
あと何年俺もあの見てられるか分かんないけども
大丈夫です、
ね、いやまだお母様もご健在でバリバリ
そうなんですね、だってお話聞いてると、まあスポーツはやられるし、とにかく家にじっとしてないんでしょ、とにかくキャンプに行ったり、ね、
まずじっとしてないですね、
ね、すごくあれじゃないですか、体が健康じゃなきゃできないですもんね、そういうこと全てもボランティアも含めね、
だからそうかもしれないな、自分で健康不健康はあんまり考えたことない、
どっか痛いなとかないですか、
いや痛いです、
痛いですか、
ガタ来てます、体中もねやっぱり悲鳴を上げてるところもあるし、
多分じーっとしてろっていう方が具合悪くなっちゃう、
ね、きっとね、だからそうやっていっぱい動いてらっしゃるから元気なんでしょうね、もうね、とにかくボランティアだって座ってないじゃないですか、
そうですそうです、
ほぼ立ち、
結構体力ね使いますよ ね、
立ちっぱなしですよね、
気も使うしね、
それをもう16年も17年もやってらっしゃるってことすごいですよね、
ボランティアが一番きついかもしれない、
そうですよね、そうかもしれない、本当にだってやっぱりこう特にリーダーをされたりするから、もう気配りもしなくちゃいけないし、目配りもしなきゃいけないし、
そうですよね、
そして歩くしね、
一番やっぱりそうだね、ボランティアがきついかな、
そうなんですね、
だそのきついっていう意味合いがなんか悪い意味合いではないんだろうけれども、やはり今言ったように立ちっぱなしであるし、とにかく歩かなきゃなんないし、ね、もう大変だよ ね、 ね、体的にはやっぱかなり重労働だよね、
じゃあやっぱりボランティアが終わった日はもう、ああ今日は疲れたっていう感じですか、お風呂で、
疲れた、まあ疲れた時もあるけれど、まあ、今日 今日も楽しかったなって
、充実感の方が、
うんうん、まあ晩酌がうまい
かな、ね、いやーすごいですね、ビールが進む、うん、
なるほどね、素晴らしいですね。何か武宏さんの楽しいエピソードないですか、美智子さん。
いやもういっぱいだけど、うん、本当にあのよく写真使わせてもらったりするんですけれど、うん、丸山桂里奈さんも武宏さんのファンだったっていうぐらいに、
そうなんですね、
そうなんです
ね、ちゃんと覚えてるん
です、ね、ファンかどうかわかんない結婚したけどね
本当ですね、最近ね、ずいぶん年上の方とね、
作家つながりで
ね、ねそうなんだ、いろいろ取材されたりもしてるんですもんね。
そうですね、
さんはね、
もうとルーターズの顔で、
うんうん、もう武宏さんを紹介してくださいみたいな感じなんですか。
そういうの
もあります、ルーターズの会員として、
うう、うん、
いろいろテレビに出たり新聞に出たり、
全国報道ステーションだっけ、報道ステーションに出た人はもう、うん、あのルーターズの会員でも
武宏
さんしかいないと思
う。それは何の取材だったんですか。
オ
リンピックの
オリンピックのボランティアをどうしますか、はい、みたいなのの、ちょうど
中止の時だっけ、
うん、
中止になった時だっけ、
中止になる前
ね、
あ、そうか、じゃあ
これからオリンピックに向け、延期ですね、
失礼、
オリンピックに向けてっていうような取材だったんですね。
でその本当に1週間後ぐらいに中止になるかならないか、
うん、
志村けんが亡くなるみたいなところになって、で、
うん、
でその時に来たこの家福新報 の、
うん、
あのやつではもう明日中止になるっていう日だったんで、ね、はい、それでも取材、一応取材しますよってんで、うん、一応なんかちょっと隅の方載ってましたけどね、
うん、
どうしますかみたいな感じで
報道ステーションは全国版で出て、
そうです、
もうあのいろんなボランティア経験とかそんなのインタビューされたりとかしたわけですか。
そうですね、
うん、ちゃんと笑顔で写ってました、
ビジュアル OK
おしゃれで、またおしゃれな、
いやなんかうちの中での取材、
あ、ご自宅、
私のうちの中での取材だったので、なんかこういろいろ注文出されてね、
あ、そうなんですか、
ちょっとその
広げてください、
冊子を見てくださいとか いろんなのありましたけど、取材ってこんなもんだよなと思いながら、
ね、う
ん
う
ん、
あれって生じゃなかったんですか。
生じゃない、
生じゃなくて収録した
の、うん、収録したの次の日の朝と夜、
うん、夜と、
うん、朝もやったんですね、
うん、私見てないんですけど、
え見てないんですか、
うん、で弟がなんかたまたま埼玉なんで、弟埼玉なんだけど、
はい、
そこでなんか兄貴出てるって言ってすぐあのなんか録画してくれって、
うん、
まあ、それはもらったんですけど、
あ、じゃあ録画では見たんです
ね、本人も録画
してそうなんですね、でもいい思い出ですね、まあ、全国版のテレビに出るなんて ね、
うん、
な
ん
か
ね、
でも今言われるまでもう忘れてますからね、
あ、そうなんですね、
もうすでに忘れてることだ
でもやっぱりこうやって声が大きかったり、うん、それからこう問われることに対してすごく、うん、あのいい反応をしてくれて、うん、多分なんかルーターズの顔としてすごく助かってる、
うん、
本当に、うん、あのこういうおじさんにいっぱい入ってきてほしいなっていう、うん、もうモデルですよね、
でもおじさんはもうダメだね、これからの時代はやはり、ね、若い人にやっぱりたくさんね活躍してもらいたい、ただそのボランティアっていうねこういうカテゴリーの中でやっぱりあの活動する時にはやはり、うん、時間とお金も若干かかるわけです ね、
うん、そうですね、
その辺がね、まあ、若い人たちなかなか浸透しないところなのかなっていう気はするけどね、
時間、うん、
時間はね、もういっぱい我々はいっぱいあるわけでね、サンデー毎日だから、
うん、サンデー毎日、うん、
だからでもやっぱり若い人たちは、ね、その時間もない、
うん、
でその時間がある時には遊びたいというところがやっぱあるとね、やはりボランティアってあくまでも人に尽くすっていうか ね、
そ う、 ね、
まあ、そういうところもたくさんあるので、
うん、
そうなるとやっぱり自分のために動くっていうことになると若い人たちはなかなか動きづらいのかなっていうところもあるんだけど、
うん、
でも若い人に入ってもらいたい、
うん、
我々のその思ってたことをそのやってもらえるようなものにしてもらったらいいかなって気はするけどね、
うんうん、じゃあ今後のルーターズの課題というか うんうんね、その一つにはそうですよ、ね、若い世代の皆さんにもぜひっていう感じです
ね。
い
や第2第3の竹ひろさんが出てるね、うんうん、本当ですね、なと思いますよね、
うん、
でも竹ひろさんもやっぱり16年前ってちょうど子育てが一段落っていうか、多分なんかこうそれまで追っかけとかで水泳とかもね、多分一緒にいろいろやれてたのがちょっと一段落した時だったのかなって思うので、まあ、そういう機会にね、たくさんの方がスポーツボランティアっていうものを知ってもらうといいなと思いますね。
そうですね。竹ひろさんの今後の人生の目標って何かあります？
死なないようにというかね。
なるほど、死なないように。
あとその元気で、
はい、
やはりこうあの世に行けるような努力はしたいなと思ってるのね。なるべく人に迷惑をかけないように、まあ、今まで、まあ、周りの人にいっぱい迷惑かけてきたので、これから先はなるべくね迷惑をかけないように、はい、静かに皆さんを見守れるようにやっぱりねしたいなとは思って
ね。でもね、だんだんとこうコロナが収束してまたスポーツが再開されてボランティアも再開されたら、また竹ひろさんのその元気な大きな声でリーダーとして、
はい、
あの取り仕切っていただいて、楽しく活動がボランティア活動ができる日がね、もうだんだん来年ぐらいはもうオリンピックも、ね、やりそうですもんね。
そうです ね,
ね、
まあ、ねここのところの報道ではね、
ね、
必ずやりますとか ね,
そうですね、前向きな感じのねお話が聞けてるんで、またじゃあ竹ひろさんの元気な声で、
はい
ね、活躍する日も近いのかなと思います。またそしたらまたこのラジオでもね、その経験を聞かせていただきたいと思います。今日は記念すべき第10回のスポンバララジオのゲスト、渡辺武宏さんに夢の楽しいお話を聞かせていただきました。渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。